はい、
というわけで本編です。
というわけで本編です、はい、
一応じゃあいる人をもう一回紹介します。
人がちょっと増えたので、はい、私山田と
金内武樹夏アニメーションと
金子鈴木と
あと金田弟です。
喋れない
人、喋れない人がいます。
喋れない人が一人、はい、
まあでもおなじみの、はいはい、金田くん。
だからちょっと金田
久しぶりですね。
久しぶりですね。
さっき、まあ、あの金田くんが調整豆乳の1リットルパックを持って現れたんですよ。
てかなんかまずあのこれをなんかなんだろう、あのよくスタバのカップとか持って歩いてる人いるじゃないですか。なんかそれと同じような感じで調整豆乳1リットルパックを持って歩いてる人。い
やだ低所得感が。
いや別になんかおしゃれのために持ってる、健康のために持ってるだ
け。そう、え違う、それはいいんですよ、うん、で来て、うん、ああってなったらトイレにちょっと始まる前に行こうって時に調整豆乳をわざわざ持ってトイレに行ったんですけど、うん、何やったんですか。
えいやだから
これでチンポをこれで洗って
。なんで調整豆乳持ってトイレ入ったの。
えいやだから トイレで調整豆乳飲みながら正面してただけだよね。
どういうこと。
えいや別に、いや別にそう、違う
おかしいよ。
怖いよ。
いやなんか
おかしい、
あのすごいおかしい人に仕立てあげようとしてるけど
仕立て、まず一つ言うと、一つ言うと、俺便所で漫画読むけど便所で基本的に口に何か物入れないんだよ。
いやでも少なくとも多分ここは店のトイレだからうちのトイレよりは多分。
いや違う、じゃなくて
違う、
すぐ帰ってこれんじゃん、うん、別にトイレ汚いうんぬんとかじゃなくて、すぐ帰ってこれんの。
一回さ、一回さここにテーブルの上に置いた
豆乳をさ飲むと思ったの。
あそういうこと。
いや違う、そこまで貧乏症じゃないですけど、いや
ただ単に一回さ、一回トイレ行きかけて戻ってきてちょっと豆乳取ってって言って取ってもらって、その取ってもらった豆乳持ってトイレ行ったじゃん。
ああそれはちょっと正直言うと多分判断能力が鈍ってたんですよ、ね、今ちょっとこれ皆さんとバイト終わりなんですよ。今あの住宅展示場のバイト終わりでちょっと疲れてまして、
ね、住宅展示場のバイトってなんかそんな
そんな疲れるか。
いや今日すごいイベ打ちがあって。
何やった
イベ、
なんか
こいつ久しぶりに来ると面白い
なんかすごい近所のいい動物たちをこう持ってくるみたいな。
いい動物なんだよ。はいはい、近所のいい動物さ。そんななんか野生の。
だってなんかその
何なの、
あのチラシに良い子の動物たちって書いてあったから、いい動物
何良い子の
動物たち、噛まない噛
まない
って思って、それでうわーって見にさ何来てんだろうと思って楽しみに行ったら、なんかもう普通に鶏とあのカモメつがってなんかあのアヒルとモモットしか来てなくて、すごいうるさくて、でも俺それの世話また任されたから、このバイト先勤務してたもうそろそろ1年ぐらいなんだけど、初めて本気出したぐらいで働きちゃって。
飼育員。
そうそうそう、もう今すごい疲れちゃってですね。
でもフェスやするって何、餌撒いて立たないするの。
餌撒いて、その鶏とかが
出ないようにする
が、子供に手出さないようにちょっとかっこいい
そ
う
そうそう、え、そんな触れ合いできんの。
そう、触れ合いできすぎるから全然良い子の動物、
触れ合い
でき
すぎる
って、あいつら良い子の動物じゃなくて結構騒ぐしで、ガキも良い子じゃねえし動物も良い子じゃねえから、もう本当にもう
戦争み
たいな、カオスなだったからもうドッマーみたいな感じでずっとやってて、
触ってないでねみたいな。
そうそう、それで今日その状態で来たからちょっと不健康だなと思って調整通りになって、
はい、それ働いてとか、その動物にやられた
んじゃない、動物疲れ、
動物にやられたんじゃない。
だから今ライもうそういう感じで結構動物的な感性のまま来ちゃったから。
やだな、モルモットと、うん、鶏と何、
そう
カモ、
アヒル
アヒル
可愛いじゃん全部。
いや
実験動物感が
半端ない。だって結構ドカバの兄ちゃんみたいなやつがすげえ汚いトラックに乗せてカカカってカカカカってなんかそういう感じで下ろしてたから、あれ多分結構そういう見せ物
で。なんか動物触れ合い広場って結構なんかこの世の中にあるバスエっぽい雰囲気の場所の中のランキング作るとしたら動物触れ合い広場って結構トップレベルだ。まあすごいよね。
そうだ、俺もそれを忘れてて結構子供の時のままの感覚で行っちゃったから。しかも俺もともと小さい頃に小1の時にどっかの動物園行って、それじゃあ触れ合いましょうねって言って抱き上げたら、なんかそこの飼育員のお茶にすっぽーんってすげえ頭殴られてで、見上げたらすごい表それ見下ろしてて、
結構
それ
今何がダメだったの。
いやなんか多分あの抱っこ していいですよって言われるタイミングで抱っこしなきゃいけなかったみたいな。
そんな
おっさん。
そうそう、そんなおっさん。で俺今だったらあのおっさんもう訴えてもう本当にボコボコにしてるからって感じですご、うん、なんだけど、当時はトラウマレベルで、うん、そうずっとそれが結構残って。
テキサスの話でしょ。
いやいや、
テキサスでしょ。
テキサスじゃない、もうすごい近所の、ごく近所の話だから。そう、
久しぶりに会いましたね僕も。久しぶりに会ったらやっぱり。やばいですね。
やばいですね。
今日すごい本当に近所の低所得者大集合。
本当に T2 って。
T2 だ。
T です
ね。でもまだ T の年齢ですね。
T だね。まだ T。
まだ T の年齢だから。
あ、そうだね。
ちょうどこれぐらいじゃん。
T ぐらいだよね。
T っていうところですけど。
そこからまあドロップアウトした女がいてみたいな人。
T。
まあ、やっぱりリックンってやっぱ改めてすごいなんです、ね。
もう圧倒的に T 感、 T レベルが T ウイルス、 T ウイルスにも、
まあまあまあそういうちゃんと
低所得ウイルス、
なんで俺だけそんな不遇な人生を歩まなきゃ、
センチネルみたいな感じもね、
だから薬には手出してないんで、出したらちょっと報告するんで大丈夫。
報告されても困るよね。
こっちもなんか止めなきゃいけない義務とか出てくるじゃん。なんかなんでほっといたとか言われてさ、
いやそんなレントンみたいなやついらないですよ。そのそう、
えレントンなの。
いや僕レントンなんて恐れ多いですもん。ちゃんとあんな風に生きられたら多少だってね、まだいい御の字じゃないですか。俺 T2 見て、あのレベルまで生きていけんだったらあれも御の字だなと思って、結構か見てて悲しくなっちゃいました
ね。あんな広くてもなんやかんや生きていけるもん
だと。 T2 さ見る始めってかさ、 T2 って比較が上がった時点でさ、とりあえずこの年齢ぐらいまではあの生活してても生きてられるんだまず一発なって。
そう、好きなことで生きていくみたいな感じで、
それで全然違う、全然違う。好きなことで生きていくってなんかもっと東京モード学園的なそういうノリだから、
全然違う。あんな泥臭い感じでなんか伝えてないんだ、擦れてないんだ。
だけどじゃあそろそろ本編、はい、どうですか、はい、最初ちょっと今日は T2 トレインスポッティングっていう、トレインスポッティングっていう映画の続編について喋るんですけど、ちょっとその前に最初トレインスポッティングと最初どんな感じかっていう話をしてから、うん、T2 に行こうかなという感じで、はい、
トニチョで、
あらすじいきます。はい、これはウィキペディアからです。トレインスポッティング、1996年制作のイギリス映画、監督ダニー・ボイル、うん、でストーリーが、ヘロイン中毒のレントンは不況にあえぐスコットランドのエディンバラで薬中仲間と怠惰な生活を送っていた。人のいいスパッド、モテモテでジャンキーのシックボーイ、アル中で喧嘩中毒のベグビーだと、悲惨な現実を前にしてもドラッグやナンパ、軽犯罪や、クラビングを繰り返す毎日。
重犯罪だと思うけどね、俺は普通に犯罪だろあれ。
そうこうするうち、スパッドが、受刑者となり、レントンは何度目かのドラッグ立ちを決意、必死の麻薬治療を受けた彼は、一旗あげようとロンドンで仕事を見つけ真っ当な生活を目指す。しかし未だ更生しないシックボーイらがそんな彼を追いかけてきたという
のが、
トレインスポッティング
T1 さっき見てきました僕は。
T1
見直したんだ。
トレインスポッティングいつ最初見ました、武木さん。
僕はなんか大学入った時に、ま、7、8年ぐらい前かな、うん、なんか入ってなんか見なきゃいけないなと思ってたんですよ、はいはい、で大学入ったら入ったで結構なんかそのカルチャーとしてすごいそのなんかおしゃれなやつとか知ってて、やっぱ映画っつったらトレインスポッティングとか時計仕掛けのオレンジとかだよねっていうのがあったんで、あ見なきゃなっていうね、大学のメディアライブラリーかなんかで見て、まあ普通にあいいんじゃないぐらいでした。
なんかやっぱ映画見始めぐらいに見ます
よ、ね、そうですね、
トレインスポッティング。
大学のメディアライブラリーにちゃんとあるんですか。
いやあるよそれは。でレーザーディスクで見た気がするもん俺。
ああ DVD じゃないですね。
結構レーザーディスク多いよあの、うん、大学
って大学のやつは。
なんかこのユアン・マクレガーが、ジョーラのユアン・マクレガーがこう寒そうにしてるあれ結構なんか映画より先に、
そうです
ね、あれがポスター自体
を見たことあって、俺もまんまそれで口で、うん、中学校の頃にだからそういうなんかカルチャー的なものに興味持ち始めて、とりあえず何のポスターか分かんないけどいいと思ったものを集め始めるって、うん、で高円寺に行って、
う
ん、早速でこれ俺職場、父親の職場は高円寺だったから、はい、近くのそのポスター屋とか一個巡ってって、はい、なんかやたらこの寒そうにしてる兄ちゃんのポスターがいっぱいあるの、毎回見れたみたいな。でそれで買って貼って
貼ってたんだ。
そうそう、それ でやっと見たのが高1ぐらいだった。
うーん、
そうだからあのポスターの方が確かに
先になんかあのね、そのビジュアルが
当時結構社会現象になってるじゃん、ミニシアターブーム、はいはいはい、90年代後半の時にもうおしゃれカフェとか行くと絶対貼ってあったって言って
ますなんか俺の会社のなんかちょうど仕事とか教えてくれてるんで40ぐらいの人たちが結構だからなんかトレインスポッティング T2 なんか熱狂してて、なんか俺以上にいや T2 山田君映画好きなんでしょ、 T2 見た T2 みたいな結構なんかノリノリになってて、
そうなんだ、
なるほど、
なんかやっぱその世代今会社で一番バリバリ働いてるぐらいの人たちがそう T2 見てて、
あじゃあやっぱ当時のそのおっさんたちも今のおっさん も当時はやっぱりその T あのトレインスポッティングにちょっとこう憧れっていうか、なんていうかやっぱりこうかっこいいとか
シャレオツな
シャレオツなものを感じて見てたんでしょうね、うんうん、カルチャーに
ですね、
うん、あ俺ねあほらあのこの名前言ってはいけないあの人と、
はい、そうボルデモートみたいな、
あれ言ったよねTバー言ったよね、
T バート
レインスポッティングバー、なんかその、うん、なんか知り合いの演劇見に行ったら、うん、まあこのあの今いる女の人と、
はい、名前を言ってはいけない人、
あの人と出くわしたんですよ、はいはい、おーっつって、はいはい、なんか夜なんかお互い別に用事があったけど、はいはい、時間あるから一杯やってくわよっつって、そうそうそう、でこれ今写真見せてくれ、で、
ほー
あ T バーあんじゃんみたいに ティーバー行こうよ、
ゼミの会路上みたいな。
お
お、あでここに
電車、
いやだからあれだよ、ほらあの
壁紙、
壁紙とか、
あの世界で、世界じゃない、スコットランドで一番汚いトイレみたいな、
あその展示とかもされてて、
へえ、
ずっとそ
こにいる人もなんか本当になんかその40前後ぐらいの、まあお姉さんおばさんとかが結構いっぱいいたりして、も
うグッズ、あ便所、あじゃあなんで切ったね、便所が、
そこチョコ便所が、
なんか便所2個あって、
なんかそういうのも
含めて、写真撮り用と普通にこうなんか3つ並んでる、
これどこなんですかこれ、
渋谷です、
アクセスがいいですね。
うん、でしかもここすごいのが入場料500円かかるんですけど、ドリンクチケット1枚もらえるんで、入ってドリンク1杯飲めて500円、酒とか飲めるんで、
そこでトレインスポッティングごっこして、
いやそうそうそう、
ギャーってやって帰れるんで、
へえ、物販もあるし、
あ物販何を売っていたの、
え買ってなかったっけ、あれ
トレインスポッティング T シャツ
期間限定
まあ
まあ
ポスターとか、
企画展みたいな感じな
んで、あそうそうそうそう、
ああじゃあもう今は
今年多分フジロックとか行ったらあれ着てるやつらがいっぱいね、サマソニーとか行ったら、
ギーガーバーとかなんかそういう
感じ、ギーガーってあのデザイナー、
ギーガーバーって銀座に昔あったの、
えエイリアンのデザイナー、
エイリアンのデザイナー
そバー
チンコと、
それ棒の意味のバーじゃなくて、
メタリックの装飾がされて、
へえ、それ似たようなもん、今もやってんのか
分かんない、やってんのか分かんないけど、うんうん、ティーバーはおすすめです、
ティーバー、うん、
いい情報、う
ん、なるほど、ね、
フォトスポットだらけ、
うんうんうん、
でもなんかちょっとなんか行くとさ、なんかこう土産展開されてさ、
うん、
あちょっとこの話後でします、すいません、
土産、
まあ、
あのファイトクラブとトレインスポッティングのなんか、うんうん、同じとこと違いところちょっと後で話
します 、ああですね、
あなんか、うん、あまあ
まあまあそれは確かに、まあまあ
まあ、うん、
ですね、なんかどうすかトレインスポット、
いや僕だから今日見ようとしたんですよ、2したら満席で見れなくて、
満席なの、
新宿ピカデリ
ー、まあ、今日今朝見て、うん、行こうと思ったらピカデリー新宿行ったら全部もう埋まってて、
うん、
あでも今日見たんですよね、
俺ね2回目見ましたよ、2週間前に見たんで、あ2週間前も今日も有楽町ピカデリー、
何時のう
ちピカデリー、14時
40
分の回で見
ました、うん、それ空いてたんだ、
やっぱ新宿より丸の内の方が、うんうんうんうん、
いやだから見れなかったです、ワンは見ましたけど、
トレインスポッティング自体
はワンについてはみんなよりあの多分
新しいとりあえずワンについて話した、
ワンについて
全然見てないから、
なんか俺もなんか結構今回見直したっていうか、トレインスポッティング2やるから予習で見たんですけど、うん、なんかなんだ先に T2 見て、なんか理想としてはトレインスポッティング見てから T2 見に行きたかったんだけど、なんか近所のツタヤがもう全部トレインスポッティングやっぱり借りられてて、
うん、
このタイミング で見れなかったから、結局 T2 見てからトレインスポッティング
を見直す、
を見直すって順番だったんだけど、うん、なんかやっぱトレインスポッティングってやっぱ T2 に比べると全然なんかこうやっぱ希望があるというか、
うん、そうだね、もう終わり方も完璧に
やってることとしては、うん、なんかそのそうやってることとしては、まあそのまあ、年齢が違うっていうのがあるけど、うん、希望があって、でなんかなんだろう、やっぱ基本的にあのみんな最低限の生活じゃないですか、
うんうん、
でそこから抜け出そうとするけど、なんか微妙にお互いに足引っ張り合うっていうか、
うんうん、
てかなんかああいう感じの地元って多分スコットランドに限らず
どこにでもある
ある、
ここにもある、
ここにも、ここにもある、多分ここにもって今あの眠るバカの石黒正和ですよ、眠るバカ のアパートの外観で多分ここにもってダサイクルのあれ、
ダサイクルの
いや どこの国のどんな町にもなんかああいうなんかしょうもない幼馴染同士で集まっていつまでも同じ人間関係でなんかこうしょうもないつけをずっとしてるみたいなのってあると思うんですよ、
私はダニエル・ブレイク見てあよかったイギリスじゃなくてとか思ってる俺がいたけど、
うん、
俺も同じだったみた
いな、同じですよね、
同じで、
うん、特に俺と金田君とかそうです、
いやいや
そう、うん、
大丈夫です、俺ちゃんと正常って、俺は正常に住んでねえけど、まあ、大丈夫です、
めちゃくちゃな、
もうやばいですよ金田君もうやばい、
ジャンキーみたいな、うん、
ジャンキーみたいにな
ってる、みんながそういう風にジャンキーって言うから、そうジャンキーを演じなきゃいけないみたいな感じになっちゃ
った、あ、はい、で、
で、いやなんかそうそうそう、
ワン
はなんかで結局でもみんななんか微妙に俺だけはなんとかここから抜け出そうとするけど、
うん、
結局なんか足の引っ張り合いで、
そうだね、
あのうまくなんか試みるけどうまくいかないっていうことの、うん、
俺もだってこの中から誰か抜け出そうとしたら引っ張りますよいやちょっと待ってよみたいな、もうちょっと遊んでいかないみたいな、うん、
この中でトレインスポッティングだとベグビーですよね、一応
ベグビー、
ああそうですね、
あの年上だからってこと、
あのめっちゃ
最悪暴れるや
つ、
最悪じゃん、うんうんじゃねえよ、失礼だろ、
え俺は
分かんない、
シックボーイ。
シックボーイ。
山田はなんかハゲだからね。
シックボーイ。
あれ唯一一応働いてます。
あ、そうだ。
シックボーイってどんなあいつだよ。
あれ一番ちょっと木田、
木田。あ、まああんた確実に。スパッと、
スパッと一番的
に、いやもう今日だって入ってきた瞬間のスパッと、スパッ
と、そんなおひょおひょみたいな感じで知ってないで
しょ。いや知ってるよ。
トミーじゃないの。
トミー
途中で死んじゃ
った。死んじゃう人じゃない一番健全な生活って俺
さ、そこがあれなんですよ。その今の話であれだと、あんまり俺印象に残んなくて、
キャラクターが、だからなんかこうちゃんとリアルタイムで見てる人がスパッとベグビーとか言ってるのに、なんか処理が必要なん
で、そうそうそうそう。
俺まあ T22 回見たからもう分かったけど、
うん、あんまりね。だから僕なんか例えばなんかそういう映画、いわゆる映画見始めの時に、僕も中学生の時に見たそのトレインスポッティング、時計仕
掛けのオレンジ、レオンとか
タクシードライバーとか、レオンとかもそうかもしれない。あと、
ファイトクラブ、
ファイトクラブ、この辺ですよね、
うん、
この辺の映画としてはトレインスポッティング、なんか最初見た時の印象があんまり、まあ面白いけど、まあ、
あと音楽かっこいいから、
うん、
なんかみんなでさ、ラストフォーライフとかボーンスリッピー流して、うん、わーいみたいな感じはあるよね、
うんうんうん、なんかなんだろうな、ああいうスタイリッシュか。でもなんか流行ったじゃないですか、それこそもうちょっとあの人ガイリッチとかがさ、
あ、ロックストック&
そうかやって、うんうんうん、なんかちょっとこうちょっとダサいけどちょっと進化したじゃない、うん、まあ、そういう感じの、うんうん、先に多分ガイリッチ見てたからか分かんないけど、うん、あんまりそのうわかっけえとか思わなくて、う
ん、でなんかでもトレインスポッティングってなんかその底辺のやつらの生活の話なんだけど、やっぱそれがやっぱちょっとかっこよく見えたりとか、うん、あとなんかなんだろう、結局ダメな生活してるんだけど、なんかそこでのこうじゃれ合いみたいなのがやっぱり
あいいな、
うん、面白いみたいなのあるじゃないですか、うん、でもなんかこれって底辺って言ってるけど、トレインスポッティングのラストってでも要はあの主人公たちってドラッグとかなんかそのセックスとかあとクラブとか、なんかその場でのなんかこう盛り上がりみたいなので、なんか目の前にある現実っていうのをなんとかこう忘れようとしてるやつらの話だと思うんだけど、だそれ見てなんかやっぱ観客としてはなんかしょうもねえなってやっぱ思いつつ見ると、でも最後のセリフでまあなんかだからあれですよね、これレントンが、まあ基本的にトレインスポッティングってレントンの独白っていうかモノローグで話し語られるんですけど、最後のセリフがこれちょっとメモしてきたんですよ、出世、家族、大型テレビ、洗濯機、車、CD プレーヤー、健康、低コレステロール、住宅ローン、マイホーム、おしゃれ、
ファイトクラブみたいな、
スーツとベスト、日曜大工、クイズ番組、公園の散歩、会社、ゴルフ、洗車、家族でクリスマス、年金、税金控除、平穏に暮らす、寿命を勘定してっていうなんかっていう映画見てるおめえらもなんかそのドラッグとかじゃねえけど、結局なんかそのそもそも何の意味もない人生っていうのに無理やりなんかそういう消費みたいなことして意味つけてるだけだろみたいな、うん、そういう意味ではなんかその俺らと全く変わんねえバカ野郎みたいなのがなんかラストにこうパッと来て、多分そこがファイトクラブと近いってことだと思うんだけど、
そう
だね、っていうのがなんかこう割となんか底辺のやつらのアイドル映画みたいな、なんか割と木更津キャッツアイとかもなんか方向性としては近い気がするんだけど、なんか でもなんか最後に一応って言っておめえら見てっけどそんな変わんないよねみたいな、
最後
はあんたと同じように
あんたと同じようにっていうのがだったかなって。でも割と俺そんでそうトレインスポッティングは、まあ、T2 トレインスポッティングって順番で見た時には結構アイドル映画だなっていうか、
そうだね、うん、T2 の出てくる時とか、 なんかそのまず最初に出てきた時点で上がるじゃん、うん、あいつだみたいな、うん、その次にはあいつとあいつがまたあの20年ぶりに出くわしたとかで上がって、うん、まあ、最後の方で4人ついにみたいなので、うん、ぶち上がるみたいな感じだったじゃないですか。
なんか面白そうに、うん、見た方がいいのかな
普通に面白いから見た方がいい。
トレインスポッティングはどうでしたケキさんは。
いやなんか全然もう印象残ってないけど、でも最後にさ、いわゆるさなんかピカレスクロマンじゃないけどさ、はい、こうなんかみんなでこうなんかこう犯罪みたいなの成功させて、うん、でもその中から一人出し抜いて俺はだけ新天地に行くぜってなんかこう、うん、さっそうとこう去っていって、うん、なんか やりみたいな感じがいい、うん、気持ちいい、ね、
一応唯一その主人公のレントンだけはその街から抜け出せる、
金を持ち逃げして、
うん、持ち逃げしてっていうのが一応ラストで、じゃあ
トレインスポッティング
一応なんかその先っていうのがちゃんと一応主人公のレントンで見るとなんかそのまだ明るいものっていうのがパッて見える感じ、うんうん、
映画全体でさぐちゃぐちゃドラッグ仲、うんうん、悪い仲間とこう、うんうん、軽犯罪とかなんか音楽とかあってから、うん、ヒュンって最後ヒュンがあったから、うんうん、その映画としてのシーンはすごい通ってるよね、
うんうん、
あれ、あすいません今日ちょっとあのやってない日なんですよ、
あダメなんです、
あごめんなさいすいません、
今ちょっとお客さんが今日竹木さんと金子くんのバイト先のお店で今日やってないのでそこを借りてやってるって感じなんで、つまり間違えてお客さんが来てしまいましたね、はい、
はい、
感じで学く
んじゃねえ、陸く
ん、あ陸くんだごめん、あすいません、
僕はだから多分 この人たちと比べて結構そういうなんか批評とか批判的な目で見てなくて、僕まんまだから中学校の頃からバンドやってて、だからそういうなんだろう音楽とかでロックスターに対する憧れみたいな、うん、スレタ要はカート・コバーンとかジョン・フリシャンティはもうドラッグで薬中みたいな、そういうのちょっと憧れた状態で見ちゃったからもんだから、やっぱ単純にあのスレタ感じの世界観みたいなやつがやっぱりかっこいいみたいな、ドラッグね、うん、っていう風に純粋な憧れ持っちゃったから、すぐ DVD 買ってもう何十回も見るような、
あ、そうだった、そうなんだ、
そうだ、そう、そういうドストレートな感じのまんまの本当に、うん、いわゆるもうそういうなんか君たちから批評されるような対象の人種だの見方をしてたから、そうまんまだからそういう目線で見てたから、なんかでもその当時のでもそこでも今はやっぱりさすがにちょっと多少もうそれからもう10年経ってないけど何年か近く経ってるから、なんかその主人公たちと同じ感じではないんだけども、うんうん、ちょっとトレインスポッティングっていうなんかすごい憧れを抱いてたものからちょっと一線引いた状態で今やっとその当時の見せたから、やっぱりちょっと懐かしいものはやっぱりあって、うん、でそれと同時にやっぱ当時自分がすごい崇拝してたものだから、うん、それを結構 T2 の中でもなんか割りかしちょっとアイコン化して、あえてすごい分かりやすく、うんうんうん、そうあえてやって、そういう、うんうん、なんか崇拝されたようなものをこうちょっと扱い方してて、うんうん、そういう点ですごい見てて、やっぱ俺的には嬉しくもあり し寂しくもありしみたいな感じで、なんかすごいいろんな感情が渦巻きましたね、ざっと言うと。
トレインスポッター、
大丈夫、
大丈夫ですよ。なんでそんな、なんかそう、
いや、ちょっと目が、なんか目がちょっと怖かった。
大丈夫
こでもやっぱね、トレインスポッティング 見すぎるとこういう感じ、
そんな重度な弊害ない
でしょ。逆にちょっと対象年齢より若かったからこそ深く入っちゃったっていうのもあるかも、うん、普通に20代とか日本のさ普通の20代とかが見てたらさ、カルチャー音楽とかさそのであるけどさ、この人には多分生活っていう面で入っちゃったのかもしれないね、
あライフスタイル、
そう
ですね、やっぱクズでいいんだみたいな感
じ、まあ、クズかっこいいか
も、ね、そう俺たまにそのクズかっこいいっていうのはね一番ダメだったと思うんだよね人生で、
じゃあトレインスポッティングせいだなとこんなになってんの、
いやトレインスポッティングとかもうそういうの全部、
あ全部ね、
あ全部悪いよね、もう7割ぐらいは
だからそうよね、あのジョン・フルシアンテはあの楽器全部売っ払ってドラッグ
や
りまくってセカンドアルバム作ったんだぜ、
一番びっくりしたのが、うん、俺だから小学校の時憧れてたジェダイマスターが役中になってるんだみたいな、
ああ
そう、あそう役中かジェダイマスターも役中になっちゃうんだから別にいいよ、
逆
そうでも大丈夫、そう逆がそうなんだけど、でも僕の見た順番から言ったエピソード1からトレインスポッティングだから、あれジェダイマスターが役中やってんじゃん、
やっぱ1回薬ぐらいやんないとフォース使えないかもしれない
で、そういう1回ダークサイドの誘惑を受けて
みたいな、そうメディテーションじゃないけどこうナマステみたいな感じで、
ね、アフリカの民族とかなんか成人の儀式としてなんか結構ドラッグを過剰摂取してオーバードーズした状態で
貸したい
ってやつが政治みたいなあるじゃないですか、もしかするとトレインスポッティングを得たからユアン・マクレガーは
ジェダイマスターにな
るかもしれないっていう、
そうだそういう感じでやっぱりちょっとねクズへの憧れっていうのはやっぱりあったかもしれない
じゃあでも
被害者ですね、
いやでももしかしたら30年後ぐらいにジェダイマスターになるかもしれない、
ああ一瞬回ってね、そう本当それでジェダイマスターでおまんま食えんならいい、
でも本当の被害者じゃない、だって多分
批判的な
一般的な一般的あの揶揄の意味で言うトレインスポッティング被害者って、うん、だからそれこそ今40歳当時とかも普通に働いたり、はい、仲間とかっこいいこうクラブカルチャーとか追っかけてった、うん、なんかその懐かしみみたいのを未だに持っちゃってる人っていうのが多分、うん、一般的な意味で言うトレインスポッティングの被害者であり、まあその
そうです、ね、
ファンであると思うんだよ、うんうん、この人の場合本当に被害を受けてるからね。だからね、
人としてちょっと
普通はさなんかいい年になってまだトレスポの話してるよあのおじさんっていうのがさ、
ああ被害
のはずなのに、
そんな
この人はも
う純粋なキッズがうわかっこいいよとかって言ってそのままなんか垂らしてたみたいな。
日本で闇金牛島くん憧れると最終的にさ闇金牛島くんってちょっとトレスポッティングって結局さ日本でやると牛島くんじゃん。
でも牛島くんはもう
トレスポッティング君編ってこと
で。でもなんか全然風通しの良さが違うじゃん。牛島くんでも本当全部飛ばされていく
なんかそう
もう
だから自然
行くと牛島くんになっちゃう。
ヤンキーくん編のなんかもう30になってお腹出てきたあの暴走族の話とか結構なんか
いやだからなんか自分としてはトレインスポッティング行ってるつもりだったんだけど気づいたらなんかやめて牛島くんになったみたいな、あれみたいな、なんか
俺はみんなと違うみたいな、
そう
みんなしょうもねえみたいな、
そう言われてみれば別に借金も別にそんな描かれてなかったしなみたいな感じの
あそうか
そう感じで、そう、やっぱ付随して
100均描いてないのちょっと問題かもね。トレインスポッ
ティングあいつだってすぐさなんかこう犯罪でさ、うん、割とまとまった金手に入って、
うん、やりやったみたいなね。
そう
実家暮らし、
実家暮らし、
実家暮らし、実家暮らし、
ああそうかワンはそうか、
あそうだ、
そうそう
本当にヤバいやつって出てこないね。トレインスポッティングってね街のヤバい悪って出てこないね。
まあレグビーがちょっと 半分本当にやばい基地外みたいな感じの感じではあったけども、
でも基地外をもう粛清するぐらいの組織だっての暴力ってあるじゃん。
あ、
それって出てこないよ。要はヤクザとかマフィア的な
2ではちょっと出てきたけどね。
あ、でももう一瞬なんかそれも本当に、うん、はい、見えないよ、うん、はい、じゃないですか。
まあまあまあ、まあまあまあまあまあまあ、もう本当に街のチンピラみたいな感じの感じだもん。
なんか体中に蜂蜜をかけられた挙句に富士の樹海に縛られて放置されるとかない？
ギャルオ君ギャルオ君じゃない？
そうですね。
どうですかワンは？
ワンは金子
だから、まあだから当時見た時に多分そのファイトクラブとかを見た後だったんですよ、うん、タクシードライバーとかを、うんうんうん、あのガイリッチとか、うん、見た後だったからそんなに、まあ、
その本質っていうよりなんかこう
で結構 あんまりなんか要はそんなに面白いけど、うん、割とそんなに
わちゃわちゃやってるなみたいな。
でやっぱりなんか単純にやっぱドラッグって怖いねみたいな、割と教訓
的に、ね、赤ちゃんも怒ってきたりするからね、
うん、悪も怒ってくるし、うん、襲ってくるし、なんかみんなやめようとやっぱり努力するし、なんか最終的にね、あの、まあ、この仲間と手を切って、うんうん、俺は新天地目指すんだみたいなところもあるから、うんうん、なんかすごいあの教訓的な、なんかそんなあのアナーキー感があんまり感じなくて、うん、ちょっと道徳の ビデオって言った
ら、道徳のビデオ、
道徳のビデオ
って言ったらなんか教育ビデオ見てる気分
だったら、犯罪で結局はね、だ
犯罪は良くないし、やっぱうんみたいな、なんかそういう、
まあまあまあそう
です。なんか今日見直して、なんかあのなんだろうな、あんまり感情移入はできなかったのが、うん、原因がやっぱあそこにあるんじゃないかな、赤ん坊のところ、赤ん坊放置して殺したらみたいなところがあって、多分僕ちっちゃい時の多分僕はもうこの赤ん坊を放置して殺したようなやつらなんかみたいな。
あ、それはでも確かに赤ん坊放置して死ぬところは結構さ、トレインスポッティングでもさ、唯一ショッキングっていうかさ、深刻なこと。そう、基本的にやっぱあのレントンのモノローグの語り口だからさ、うん、結構なんだろう、怒ってることやばくても割とこうポップっていうかさ、
ね、
なんか、うん、いやこれが俺らの日常だぜみたいな感じで進むから、うん、結構なんかそれは普通になんだろうショックなく見れるんだけど、なんか なんならあのマイキーだっけ、途中で死ぬやつ、
トミー
死ぬのとかも別になんかあの
そこまでそうな
んだ、ね、あいつはなんか、ね、あの薬のやりすぎであいつはな、うん、エイズになっちまって死んじゃったみたいな、だから結構なんか割とそんなに深刻なこととして俺は思わなかったんだけど、やっぱ赤ん坊を放置して死ぬっていうのは、
あれシックボーイのガキだっけ、
いや誰の子供か分からないけど、なんか要はヤリマンの姉ちゃんだったから多分シックボーイ、
おそらくシックボーイだろうなみたいな、うん、まあそれは T2 でもやっぱり、う
ん、ちょっと思い返されて、うん、お前あのこと忘れてんだろうみたいな、うん、
そうね、
うん、あれで逮捕されない、あ
れでネグレクト、
あれでみんな逮捕されなかった、
あれね、
まあ、赤ん坊はどうなったの、あの件は、
まあ、でもパパパって埋めてなんか
終わりあれでもね、法律的に言った
ら日本だったら手錠かけてパーカーかぶってね、警察クイとか
ピーポー
ピーポーピーポーピーポーだよね。だからあれ赤ん坊どうしたの、
間違っちゃいましたって言えばなんとかなんじゃない、
なんとかなったのかな、
わかんない、
どうだろう、
とかなんか普通にそれこそ出生届すら出してないレベルとか、そういうのなんだから明るみに出てないというか、
嫌な話だね、
嫌な話じゃないか、
だってあんな役中の方が出生届なんか出すと思う、
出さないね出さないね、
なんとかポンポン生まれちゃいましたペペみたいな感じ で
出産時どうすんだよ、だって家でやったの、
だってそんな、だってそんな今日本だってなんかディズニーランド行ったらなんか生まれちゃいましたテヘプロみたいな感じの、
ええ、
だから最近ありましたよ、なんかディズニーランドで子供ポポンって生まれてそのまま下水にポワーって流れてって、
えで逆にそれ誰があれしたの、
日本だもん、だから下流の方になんか下流の方になんか見つかったみたいな、
へえ、死んでます、
なんでディズニーランドって分かんない
、まあ、なんか分かんないけどなんかそういう事件ありました
、池で産んだの、
いや池じゃなくてディズニーランドのトイレで、
なんかすげえ超嫌な話だね、
よりによってディズニーランドなんだ、
ね、う
ん、
そう
考える限り
流れてった、
でもそれすごいトレインスポッティングっぽいね、そのなんかトイレに流れてったって結構分かるじゃん、じゃんじゃんじゃん、
違う違う違う違う、
まあやっぱりあそビジュアルでもまあそうだ、なんかワンはまあやっぱあそこの赤ん坊がこう天井バーっていうところと、うん、あのトイレのシーンがやっぱりまあ今見てもまあ強烈だなってことで、まあダニー・ボイルっていう監督の映画考えた時に、この間あのスティーブ・ジョブズとか見てやっぱすごいなと、
あと何撮ったの
スラムドッグミリオネア。
あと、28
日後
28日後撮って
。あ、そうかそうかそうか。
あ、そうかそうか。そうかそうか。
俺でも28週後のが好きだ。
あ、結構でも傑作が多い
です、ね。なんかダニー・ボイルのフィルモグラフィーで見たときに、トレインスポッティングって確かに際立つ、うん、アイコンになってるから際立つんだけど、一、うん、本の映画として見ると、結構実は他の作品の方が。
なんか ね、俺はその、なんか、いや、ダニー・ボイル色。うん、まあ、あまりにもその有名になりすぎて、うんうんうん、あのダニー・ボイル色っていうのがあんまり感じないのかもわかんないけど、まあでもまあ、明らかにまああれだよね。うん、
あとあれか127時間とか、
ああそっか、
127時間
ザ・ビーチとか、うん、あんま見てねえな俺。
めっちゃね、名作
するサンシャイン205なのもあるんじゃねえか、真田広之が出てる、あのみんな死んじゃうやつだよこれ。それなかなか、やっぱりスティーブ・ジョブズが良かったっす
よ。ああ見なきゃな、
超良かった。
あれ普通に評価されてるもんね、うん、うるさかったからも。
チラシの角がちゃんと丸いんですよね。
へえ、
チラシ
口情報、
去年見ようと思って結局見なかったの、うん、見ます。そっか、まあ
まあワンの話はって
感じ、ワンはこんな感じ、
こんな感じで、うん、
じゃあまあ一回切ります。
いや大丈夫、
このまま続けていきますか。というわけで、じゃあ、じゃあその続編
T2 トレインスポッティング
の話に行きます。
わーい、
俺はもう見てない
から、ネタバレするけど、
まあいいよ、
いい、
はい、じゃあ、ネタバレありで行きます。まず、ストーリーを、これは公式サイトから行きます。スコットランドエディンバラ、大金を持ち逃げし20年ぶりにオランダからこの地に舞い戻ってきたマーク・レントン、かっこイワン・マクレガー、表向きはパブを経営しながら売春・ゆすりを家業とするシックボーイ、かっこジョニー・リー・ミラー、家族に愛想をつかされ、孤独に絶望しているスパット、かっこユエン・ブレムナー、刑務所に服役中のベグビー、かっこロバート・カーライル、想像通り、物分かりのいい夫になれずに、すさんだ人生を失踪する彼らの再会、そして彼らが選ぶ未来とはって、これあらすじではない
ね、あ、まあ、っていうのから始まる、
はいはい、っていう話なんですが、まあ、感想、武木さんどうでしょう、 T2
どうだろう、なんかそんな T1 にそこまで思い入れがないんだけど、やっぱなんだろう、ちょっとリックン先に行って、
俺まとめたいな、でもなんか、でもそうだな、でもやっぱりそれこそさっき言ったようにすごいアイコンを取って、うんとして捉えた T1 をやっぱ T2 で、やっぱ結構そういう風になんか、うん、なんか今言いながらちょっと整理するとやっぱりすごい消化するじゃないけど、なんかやっぱりそう結構すごいそういう風に切り取ってて、あえてすごい多分意図的な感じでそれはすごい感じてて、でやっぱり俺みたいに結構そういう風に憧れを持って抱いてた人間はやっぱりそれを見るとすごいこうやっぱなんかその青春との別れじゃないけど、かなんかこうその当時の憧れとやっぱりすごいこう俯瞰する形でなんかボンボンボンボン絵が出てくるから、そう、でそれどんどん隔絶されるから、どんどんその当時の思い出と自分がこう離れていく感じがして、すごいそれは寂しかったんですよ。なんかやっぱりそういう風に切り取り方されるとすごい盛り上がるし、その当時の登場人物がこういう感じでなんかベグビーとかわーってやって、そうベグビーがわーってやって、スパットがフォフォーみたいな感じでちょっとおちゃめな感じになってとでなんかレントはクリーンになってるしみたいな感じで、で相変わらずシックボーイはあんな感じで透かしてるし、って感じですごいいわゆる結構お祭りじゃないけど、やっぱり結構すごい盛り上がるのは盛り上がるんだけど、それをあえてこうアイコン化してることによってすごいこう切り離されるっていうか、当時の崇拝が全部なんかこう灰になっていく感じが、
あ本当に、
そう俺的にはね、そうだからなんかすごい、そだからなんかまあすごい雑に言うと俺も大人になっちまったなみたいな感じになっちゃって、なんだよ、だからそこまで結構分かりやすい切り取り方されると冷めるじゃないけど、そうなんかその一抹のこう寂しさを覚えるっていうのはやっぱりそういうところがあったんじゃないかなと思って、見終わった後にはやっぱり何かこう結構そのサイクルを抜け出せないっていうのがやっぱ一つすごい結構テーマがあると思うんだけど、ワンでその抜け出したレントンがツーでまた戻ってきて、でそれで結局そのレントンすらもツーではやっぱりこのなんかね、やっぱりちょっとこうサイクルのままみたいな感じになっちゃってて、
なるほど、
抜け出したのは また同じサイクルが繰り返されて、で今度抜け出したのはなんかあの女のね、
うんうん、
そう、また抜け出したっていう、そうそう、うんうん、結局リニあのずっとリンネの中にいて、うん、って感じで、やっぱりかその思いの俺たちのアイコンの思い出のやつは全部そのリンネの中でぐるぐる回ってるんだけど、うん、これはやっぱり奈良木君、
はい、
来たじゃん、はいはい、もうツイッターで言ったんだけど、はいはい、続編とかじゃなくてあれで、まあ、トレインスポッティングの後編として捉えて、なんか一つそれでしょってニコイチで一つの作品になってるっていう意見は、まあ、確かに分かるなって気がしてて、そうだからなんかそういう点で言ったらなんかこうなんだろう、そこの20年 子っていうか、に、なんかその、俺も、さすがの20年も歳月が経ってないけど、自分の中では。なんかその、後編なんだけど、そう、続編でもない。で、そういう感じで、なんかその、それを結構年月が経った状態で見させられても、やっぱり後編なんだなっては思うんだけど、なんかそれをこう、その輪廻の、そのなんか、あ、そうだね、そう、当時憧れてた輪廻のテンションで見れないから、ちょっとなんかこう、寂しさを覚えたっていうのがあって、そう、って感じですね。だからその、やっぱり、抜け出せないサイクルっていうのね、そう、やっぱ見てて僕的にはすごい心苦しいものがあったんですけど、
希望がないもんね、ワンと違
う。そう、僕当時見てた時は俺はこんな風にはならないけど、まあまあかっこいいよねと思ってたんだけど、自分もそのサイクルの中の一員の達成感がそう強いんで、だからそういう点も含めて結構僕はネガティブな感情というか、寂しさだったりとか不安だったりとか、でもやっぱスカッとしてる感じはありましたよね。でもやっぱりそれはトレースポーティング賞があったんで、
まあね、
なんとかそれ
で絵柄は、絵面はそれ、
そうそう、ちょっとまとまってないんですけど、それ
は、はい、思い出しました、
はい、
なんかその絵面とかだけで見ると、なんか本当にもうワンのいいところをこう小出しにしていって、最初にだってさ、あのワンの最後のさ、こう橋の上をさ、こう大金持ちながらこう歩いてにやついてるレントンがこうすごいぼかされて、あ、見えそうで見えないみたいな、俺たちの好きなやつだみたいな感じで、こうファンサービスがすげえ映画だなと思って、もうもちろんその、あの4人が集まってくる感じとかもそうだし、あいつは変わってねえなみたいな感じとか、あとやっぱりそのイギーポップのラストフォーライフを一回かけようとしてザッてやめるとか、なんかこうじらし、
そう、めちゃくちゃ分かりやす
い、でいいところであのボンスリピのトゥントゥントゥン、遠くから聞こえる。
ミックス変えたやつですよね。
なんだっけ、あのベースメントジャックスだかなんかがミックス。トントントントントントントントントン。で、遠でまた遠ざかっていく。
遠ざかって
くる。ああ、ラブボーイ、ラブボーイ。ああ、もっと欲しいよみたいななるんだけど、なんかこうやんない。でも最後の方には結局なるじゃないですか。まあその、はいはい、ラストフォーライフとかも途中あのパブっていうか、はいはい、あのプロテスタントの集まりの。が終わった後とかに、うんうん、いきなりジャンジャンジャンって書いてぶち上がるとか、そういうとこは本当にしっかりこう観客、うんうん、あの頃の観客がまた見た時にもう物手を挙げて大絶賛できるように作られて、そこはすごいいいなと思って。でもやっぱり最後まで見るとそのワンってやっぱりそのさっきも言ったけど、こうわーってぐちゃぐちゃした生活とか、なんか音楽とかカルチャーの中からこう一個抜け出して開けた感じで終わったじゃないですか。中、俺はまたなんか別の可能性を選んだみたいな感じで、でその今回途中ですごいあのレントンが言うんですけど、なんかこうなんかツイッターとかインスタグラムとかに朝飯とかをアップして、なんか初めてのオナニーから墓場まで全部アップロードしていいねをもらうんだみたいなとか、あとなんか
めっちゃいいセリフです、
そうそう、めっちゃいいセリフ、ああいうなんか結局こう自分もなんか消費行動とかそういうしょうもないワンの中に入ってると結構そのファイトクラブ的なセリフが出てきて、なんかこうあってなるんですけれど、その最後結局何をするかって、レントンは自分の部屋に帰ってきてお父さんに抱きしめられて、ワンの最後ではせっかくこうね新しい土地を目指していったのに、お父さんに抱きしめられて自分のベッドルームでラストフォーライフ、イギーポップの曲をかけて、そこの狭い部屋の中でガン踊りしていって終わるっていうので、なんかそのファイトクラブだったら俺たちはこうやって消費文化のなんかこう獲物っていうか、なんかこうなんか実は搾取されている側なんだみたいな、いろんななんかこうタグとかブランドにやる、そこから抜け出そうぜって、なんかもう自分、俺はこういう人間だっていうのを、なんかこう、そういう自分の好きなブランドとか、なんか商品じゃなくて、得ようぜっていうのがメッセージにあったと思うんですけれど、でもやっぱり、そういうのって好きだよねっていうのを結構 T2 から感じて、その、ロックフェスとかで、いまだに、その、オアシスが、ドントルックバックイヤンガーやると、みんな大合唱するじゃないですか。レディオヘッドがクリープやるとみんな結局これがいいよねみたいな、あのなんか新しいものは全然生まれてなくてただの解雇でしかないんだけど、でも結局それってこれが好きだからしょうがねえんだみたいな、なんか感じっていうのに解雇していく感じがあって、それがなんかこう嫌なんですけど、メッセージとしてすごい嫌なんですよ。なんかこうまだこんなもんなんか青春時代に好きだったもん好きでいるのかみたいな、嫌なことはあるんですけど、でもその気持ちよさが分かるっていうのがをまさにその最後曲とかビジュアルで表現されるから、あの昔のレントがこう葉っぱ吸ってこうグーってなるところとか、あのフラッシュバックしたりして、
イーボップ聴きながらこう体を
よじらせて、体をよじらせて部屋で踊ってるっていうの、そこで終わったっていうのがやっぱりすごいなんか皮肉で、でもそのジャンクな快楽性も分かっちゃうっていうので、なんか で見てて内混ぜになる感じでしたね。辛く嫌でもあるし、そう、ま、そう分かっちゃう自分が嫌だみたいな。
だからでもあのエンドロールへの入り方もどんどん部屋からこう遠のいていってっていうのは、うん、やっぱりそのサイクルとかをこうやっぱりちょっとこうシューって感じでこう引いていくじゃないけど、うん、ちょっとこう距離を取っていくって感じでバーってどんどん離れていくっていうのはやっぱりそういう寂しさを感じたものはありましたね。
やっぱり行き止まりだよね。さラストカットはその要はレントンがあの部屋の中でそのE ポップを聴きながら踊ってる部屋からどんどんカメラがグーって入れると、うん、どんどんそれがそのトンネルの一番端っこみたいになって、ね、うん、グーってどんどんその踊身をよじらせてるそのレントの姿というのはどんどん遠くになっていってカメラずっと引いていくんだけど、それってもう本当真っ暗なトンネルの行き止まりのところでその レントンが
ずっとあの壁紙が続いて
る
んだよ、
身をよじらせてるってことなんだけど、あれってあのでトレインスポッティングの、ラストカットはあのスパットがコインロッカーから札束を取ってバンって閉める、うん、であの要は両方ともその一点投資図法じゃないけど、うん、一つこの先に何かがあってでその四角いその部屋の中からそれを見てるってことなんだけど、でも最後 そのトレインスポッティングの方の札束を取った、スパットがガンってやっぱあの閉める、あのロッカー閉めるっていうのはやっぱりなんかその先にあるなんかもうちょっとその可能性っていうのがあったと思うんだけど、
鏡張りなんだよね確か中が、
うんうんうん、
あのロッカー、
ロッカーそうある
コインロッカーだから、
そうそうそう、うん、
ただね T2 はもう本当に行き止まりでもあの頃良かったなっていう曲を聴いてる姿ってずっと弾いててさ、もう行き止まりだからそこがさ、うん、可能性っていうのはもう広がんないん
で、ね、広がんないです。
で最後なんか
遠ざ抜いていくから、ね、
住宅がこうなんかビルがこう爆破解体される映像が流れて、うんうん、でもあれ最後に1回だけ逆再生になってその爆破解体されたビルがフェーンって戻ってくるところで普通のエンディングに入るんですよ、うんうんうん、あれもなんかちょっと意味深な感じがしてよかったなと、
うんう
ん、そんな感じ、うん、どうでした。
いやなんか俺はまあやっぱトレインスポッティングって T2 ができてなんかそのさっきも言ってみたようにトレインスポッティングっぽいアイコンっていうのが散りばめられてるところで、あやっぱりトレインスポッティングってもう本当にアイドル映画だったんだなっていう感じはすげえしてて、やっぱりアイドルユニットじゃないですけどやっぱりあの街のあの底辺のあいつらっていうのがやっぱなんか一つのアイドルとしていてなんか見たかったあいつらにもう一回再会できる映画なわけじゃないですか、
うん、
でまあなんかでよくあの再会したあいつらから始まる映画ってあると思うんですよ、
うん、
例えば少林サッカーとか
一作だけだけどね少林サッカー、
あとサニーとか、
はいはいはいはい、
永遠の僕たちとかあと、まあ、あの花もそうだけどかつての幼馴染がもう一回再会することによって転がり出す物語っていう一つの方ってあると思うんだけど、
一等後編とか
でもそもそもこれ T2 って、まあ、確かに一回そのトレインスポッティングっていう、まあ、地元の幼馴染っていうのがもう一回再会する話なんだけど、本当にやってることが普通の少林サッカーとかって再会してそこから止まってた物語が動き出すっていう話、
うん、
で、あの頃果たせなかった目的とか、
はいはいはいはい、
あの頃果たせなかった何かっていうのをする話なんだけど、トレインスポッティ T2 はないんで、なんでかっていうとやってることが全く同じだから
全く同じ
再開したやつだっていうのが相変わらず軽犯罪やって薬やってで本当にやってることが同じなわけでも、それって結構なんだろう、そのトレインスポッティングの T2 見に来てる人ってもともとトレインスポッティング見てる人だから、まあ要はトレインスポッティングが見たいわけじゃん、トレインスポッティング好きなわけじゃん、だからやっぱりそういう意味ではその見たかったトレインスポッティングをもう一回年取ったあいつらが見せてくれるっていう映画だと思うのね、
うん、
で、なんか久しぶりに会った友達とかと、いやお前本当変わんねえなって本当変わんねえなって本当変わんねえなって言うときにいい面と悪い面あるじゃん、それいい意味でねとかじゃなくて、あお前本当変わんねえなって言われたときに、お前本当なんかあの頃と全然もう変わんあの頃のままで生きててすげえよっていう部分と、まだそんなことやってる本当変わんねえなみたいな、そういう意味2つあると思うんだけど、なんかやっぱトレインスポッティング T2 ってやっぱそういう映画だなっていう気がしてて、だからまあ本当にあの頃と変わってないんだよ、
うんうん、
でなんかそれは本当に最初の一カット、まあ、時間の要は進んでないの、あの4人って、うん、4人は全然時間進んでなくて、それってもうこの映画の最初の一カット目で変わるのね、っていうのはトレインスポッティングの一発目のカットって、そのレントンが走ってる、あの金盗んでダッダッダッって走ってるところじゃん。で T2 ってあのランニングマシン、ジムにあるルームランニングダッダッダッって走ってる、あのレントンの
姿で、そういうことか、
要はレントンってあの街から、ね、走ってるつもりだったけど結局何も走ってないんです
。そういうことか、だから
自分走ってるポーズ撮ってたけど 全然その場所から一歩も進んでなかったっていう、うん、いやスコットランド出たかもしれないけどお前あの4人と結局いる場所としては同じだよってことだと思って、うん、でまあだからその街に戻った4人が同じことするんだけど、ただでも完全に要はそのトレインスポッティングと T2 のこいつらが同じかっていうと違うんだよ。なぜかっていうと20年の年が経ってて、で街こいつらは変わんないけど街っていうのはどんどん変わってるから、うん、なんか俺 T2 ってなんかすごいこう主人公たちの描写以外の街の描写とかってなんかすごいこう一時代終わっちゃった後っていうかさ、うん、なんかお祭りの後感、パブのシーンとか特にそうだけど、
そうだね、
うん、それかなりバスエ感が
開発が進んで
る、そうそう後感があって、なんかそれでもこいつらだけ変わってなくて、うん、っていうところ でさっき滝さんが言ったそのお前らなんかその、ね、俺は私の薬とかやっててなんか現実見てないかもしれないけど、でも他のやつなんだよ、 SNS とかにも自分の生活上げてなんかやった気になって、うん、何も変わんねえじゃねえかって、その主張自体も結局その SNS とそのトレインスポッティングの時に言ってたその健康保険とか、はいはいはい、その日曜大工とかっていうの多分
まあ、現代版
で通う、全く言ってることも同じ、うん、で何が違うかっていうと本当にもうその年取っちゃったっていうことで、でただでも基本的に同じなんだけど、その逃げ込む場所が圧倒的に T2 の方が違うと思ってて、うん、まあ、トレインスポッティングはだからその何らかのやっぱ可能性があったし、うん、こんなに丁寧な生活してても10年後とか20年後とかってなんかもうちょっと普通の生活とかしてんじゃないかとか、なんかその具体的にこういう風な生活してるとかっていうの想像できるわけじゃないけど、まだ可能性っていうのがあったから、なんかねやっぱりそのどんなに底辺の生活こいつらがしててもなんかそのまだ先にあるものっていうのが見えたんだけど、 T2 ってないんだよね。で結局その逃げてるのってあのトレインスポッティングの時はドラッグとかセックスとかでまあ快楽だったんだけど、 T2 ってノスタルジーなんだよ。やたらトレインスポッティングに比べて昔話めっちゃすんの
そう、そういうの顕著なシーンもすごいあったりした。
そうそうそう、なんかあの
シクボーイと、
あの時あ一緒にあの初めて薬買いに行った時さって話とか、
そうサッカー修道長からみたいな、
もうなんかみんなお互いにあの頃良かったよなっていう話、あの頃の話、
もうベロニカに住んだよね新キャラの、
ずっとしてて、
いやの
老害おじさんだよ
本当に。だからなんかそのやっぱノスタルジーに逃げてる感じっていう、逃げてるっていうかその現実、やっぱその見たくない現実ってのは基本的にトレインスポッティングってあると思うんだけど、それを忘れるための手段っていうのがもう本当にノスタルジーになってるなと思って、
うん、だから本当にもうあの時でもはもう本当先のことは分からないけどもあったけども、完全にもう終着点、終着駅みたいな感じ、終点みたいな感じに変わりますもんね。やっぱり
でも俺はだからその映画見始めてトレインスポッティング見たから作品として見てるけど、多分それこ その今40ぐらいのミニシアターブームで見てて、本当にそのレントンとかベグビーとかと同世代同級生で見てた人たちからしたら、そもそもこの T2 って映画自体が懐かしいわけじゃん、でかかる曲も懐かしいわけじゃん、でもかかる曲はミックス変わってて、あのもう今の年齢層に合わせたこうさ速さっていうかさ、あのタンタンタンタンタンタンタンタンタントラトトの速さではもう走れないから、タン
タンスロースリッピーなんでね、そう曲名が
ゆっくりになってる
から、アーティストがちょっとキーを下げるみたいな、歌えなくなってみたいな、
それかも確かあります。
なんかノスタルジーの、そもそもこの映画自体もなんかそのノスタルジーに逃げてる人たちの話だと、まあ、逃げてるというかもういくつか場所がもうノスタルジーしかない話だと思うし、でこの映画を多分一番熱狂して見に来てる層っていうのもこの映画に対して多分そのノスタルジー感じる、うん、なんでかっていうとそのトレインスポッティングっていうそもそもの一作目がもうやっぱアイコンと化すぐらいやっぱりその世代にとってのものに象徴にある意味多分作品としてなってるから、うん、なんかっていうような感じがした。
でもさそのノスタルジー表現もさめちゃくちゃ楽しいんだよね、気持ちいいし、あのレントンとさあのシックボーイが一緒にさこうなんかテレビとか見ながらさイチャイチャしてる感じって本当に楽しいじゃん、うんうん、ね、そこが厄介だねやっぱり、うんうんうん、本当にいいものとして撮られてる。
あ、違う違う違う、でもそれを結構武木さん結構割とそこで、はい、いいもので結構ぶち上がったタイプじゃないですか。そう、俺なんかやっぱりそこでなんかこうやっぱりそうさ、やっぱそうさっき言ったけど寂しくなっちゃったパターンなんで、なんかそう、それこそその全然進展してないっていうのがやっぱり今の自分のリアルと重ねてのなんかちょっとそういう先がない未来が見えない不安と重なったっていうのもあるし、やっぱりあそこまでアイコンとしてやってこう切り取られるとちょっとこう
なんか結構かなり本当分かりやすくやるじゃないですか、うん、それダッダッダッて流れいるけど流れないみたいなとか、うん、でも結局流れるみたいな、なんかそういうのが結構ダニーボイル自体がなんか結構分かっててやってるっていうのがすごい寂しいっていうか、なんかそういうネタにするじゃないけど感があって、ちょっとなんかこうああみたいな、俺は間違ってたのかみたいな感じのなんか感情になっちゃったから、
結構変な映画だよね。
変な映画、
これ、うん、トレインスポッティング絶対ありきの映画じゃ、一本の映画として成立しないし、だからなんかもうね、一本目がアイコン化したからこそ、なんかもうそれをあえてさ、うん、今もう20年後のものとしてもう明らかにそのパワーダウンしたっていうか、年、うん、取った人たちでもう一回やって、うん、結局同じことしかできないっていう、うん、なんでトマト、えトトイレ、えトマトもでトイレ行
くの、水洗いしてたけど、どうですか、
はい、なんか今リク君がおもむろに今生のトマトをなんか袋から
取り出して、この人のバッグの中トマト4個入りパックと
アセロラドリンク、
アセロラビタミン C の1リットルパックが入ってますよ、業務スーパーで買った。
キッチンに入ろうとします。
頭おかしいんじゃないの。
はい、
で何でしたっけ。
何の話
ですか。あ、じゃあちょっと待って、時間がそろそろちょうどいいんで。
はいはい、
じゃああのさまつな部分とか。
さまつな部分とか。
まあいろいろな部分は次の、
はい、この後次のパートで
撮ります。お願いします。
はい。